10月6日木曜日、こんにちは、飯田浩司です。お聞きの飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を生み出しましょう。今日取り上げるニュースですが、今朝方北朝鮮が弾道ミサイル2発を発射しました。日本の EEZ 排他的経済水域の外に落下したということであります。これを受けて日韓の首脳会談が行われたということ、それから日米韓でミサイルへの対処訓練を行うというようなことも発表されております。それから国会です。岸田総理大臣の所信表明演説に対する各党の代表質問が行われておりますが、旧統一教会への解散命令に関しては慎重な姿勢を示しております。それからですね、昨日代表質問に立ったですね、立憲民主党の泉代表に対して、衆議院の議院運営委員会は細田議長に対してですね、再三質問をしたということで、立憲民主党の泉代表に対して注意を行ったということを明らかにしております。さらにはロシアの民族主義的思想家のドゥーギン氏の娘ダリア氏が8月にモスクワの郊外で車の爆発で死亡したという事件について、アメリカニューヨークタイムズの電子版が5日ウクライナ政府関係者が関与していたとアメリカの情報機関が判断したと報じました。続報を待たれるところですけれども、ちょっと衝撃的なニュースです。収録しておりますのが10月6日日本時間の夕方6時半というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べ190円77銭高27,311円30銭で取引を終えました。アメリカの株価指数の先物が日本時間の6日の取引で堅調に推移していたということを手がかりにしまして、日経平均など日本株への買いにつながったということであります。今朝方北朝鮮が弾道ミサイル2発を発射しました。短距離弾道ミサイルであったということであります。ミサイル発射は4日に日本上空を通過した弾道ミサイル1発が発射されて以来ということになっております。でこの2発の弾道ミサイルについてでありますけれども、まず6時ごろですね、北朝鮮の内陸部から東方向に向かっての発射、最高高度およそ100キロ350キロ程度飛翔したというものが1個、そしてその後6時15分ごろ、同じく北朝鮮の内陸部から東方向に向かっての発射だということでしたが、こちらは最高高度がおよそ50キロと、高度はさほど高くはないというところなんですが、距離が800キロほど飛翔したということで、従来型のですね、放物線を描くような、弾道ミサイルの場合ですと、高度に比例して距離も伸びるという形になってますが、そうではなく高度は50キロと低いんだけれども、飛翔した距離が800キロあたり余りあるということで、この弾道ミサイル変速軌道で飛翔した可能性があるというふうに、内閣官房も発表しております。でこうしたですねことに関して、日本政府として当然抗議するという形になっておりますけれども、海底的経済水域の外だったとはいえですね、で、日韓の首脳の電話会談というものも行われております。で、この中でですね、日本上空を通過する形での4日のこの弾道ミサイルに関しても発射を非難したということであり、さらには北朝鮮の完全な非核化に向けて日韓で連携する方針というものを確認するというところだったようであります。日韓の連携ということになりますとですね、これは日韓の間でいろいろと懸案が残されているということもまた考えなくてはいけないところではありますが、他方ここをこう連携してもらわないとというのは、アメリカ側のこう意向としてもあるというところでありますので、この電話の首脳会談というものはやらざるを得ないというところもあると、この辺は連携と安全保障面の連携と、それ以外の国際政治の部分というのは切り分けて考える必要があるのだろうというところであります。で、 まあ、さらにですね、日米韓でミサイルの対処訓練をまた行うということを今日、自衛隊制服組トップ山崎統合幕僚長が、明らかにしております。日米韓3カ国が、今日ですね、日本の周辺の海域でミサイル防衛に関する共同訓練をしたと発表しております。まあ、3カ国の艦艇などがミサイルの情報を共有するその手順を確認したということで、まあ、こうしたことを発表するのは8回目ということであります。で、アメリカは昨日もお伝えしましたけれども、空母ロナルド・レーガンをはじめとする空母大機群を、再び韓国沖の日本海に展開させるということを、明らかにしております。でまた日米の間ではですね、昨日の段階で、アメリカ政府組トップミリー統合参謀本部議長と、この山崎統合幕僚長がテレビ会議方式で協議をしたと、いうことも出てきております。まあ、日米韓の緊密な協力というものを、まあ、確かめていたと、まあ、その言葉だけではなく形に示すという形で今回この合同の演習というものを行うというところでありました。まあ、北朝鮮に対してですね、圧力はかけなければならないというところではあるんですけれども、他方、国連安保理の決議などは、中国やロシアの反対によって、これができていないとね、いうこと、まあ、これに対してですね、木原官房副長官などが遺憾だということは、おっしゃっているところではありますけれども、それ以外で何かできないのかというところ、まあ、日米韓が当然ながらこれ中心になってやるというところでありますが、まあ、圧力をかけるという意味でですね、まあ、岸田総理も今後今月の下旬にはオーストラリアを訪問するというような日程が出てきていますし、まあ、その後11月の頭というと ASEAN 各国との外交というものを首脳外交をやっていくというところで、まあ、日米韓のみならず幅広い形で、この北朝鮮に対しても包囲網をきちっと作っていくと、まあ、もちろん中国に対してもというところありますけれども、この辺をですね、きちっとやっていく、まあ、そのための例えば、テレビ電話会議方式であったりとか電話会談というような、まあ、ものも必要になってくるのかというところでありますし、また日本独自で、どうやって守っていくかというところはきちっと詰めていかなければならない事柄の一つなんだろうと、まあ、そのための、まあ、かつては敵基地攻撃能力といった、ものを反撃能力をきちっとつけるであるとか、あるいは、そのためのですね、兵器を何をこう配備するのがいいのかということを、まあ、忌憚なく議論をするという場を作るのもこれも大事なことなんだろうということも思うところであります。まあ、巡航ミサイルの射程を伸ばすということもありますし、また弾道ミサイルをじゃあ日本も持つべきなのかどうなのか、それはどういった形なのか、地上を配備するのか、あるいは潜水水艦から発射できるようにするのか、自衛隊の海上自衛隊の持っている艦艇からなのかと、こういうところもですね、きちっと議論しなければいけないところなんだろうというふうに思います。で、まあ、こういったことをですね、まあ、このミサイル発射を契機として、国会でも、まあ、与野党関係なく議論していただきたいし、有識者の方々でも議論していただきたいところではあるんですけれども、まあ、国会はというと、統一教会の話、それから国葬についての話というのが中心と相変わらずなっております。で、そこら辺に関してですね、泉立憲民主党代表、昨日ですね、まあ、総理に対しての、まあ、所信表明演説に対しての代表質問という形ではあったんですけれども、細田衆議院議長に対しても質問をすると、まあ、当然ながら細田議長は、これに答えるということは権限としてもないと、基本的に議論を整理するのが役目だということで、まあ、沈黙を守ったということでありましたけれども、まあ、こういったことがですね、国会の品位を下げるじゃないかということで、議員運営委員会から、注意するように立民の理事を通じて伝えたということであります。山口議員運営委員長がですね、理事会後記者団に明らかをしたということであります。まあ、これ細田さんからすると、もう議長となるということで、まあ、自民党からは離れているというところなんですが、まあ、この党派的なですね、動きをするためには建前は一切いらないんだという形で、もうなりふり構わない形で、細田さんに対しての質問をこう泉さんは投げかけたと。で、なぜこういうことをするのかといえばですね、この衆議院本会議は、生中継の テレビが入っていましたし、また他の民放各社もですね、まあ、そういった質問を投げかけて、当然ながら細田さんは答える権限もないというところで、黙っているわけなんですけれども、その黙っている質問に対して黙っている絵を撮らせたいというようなことがあったのかと思いますが、こういうことでですね、あのパフォーマンスをして、そしてそれをテレビに撮らせて、で、それが流されることによって、細田は何も答えないじゃないかという、まあ素朴なですね、この疑問というか感情をかきたてようとすると、まあ、それを自分たちの追い風にしようとすると、これこそポピュリズムというのではないかというところであります。まあ、細田議長に対しては、もう対応にですね、あるいは説明不足であると、これは議長の任に耐えないではないかということであれば、議長不信任というものを議会として出すことはできると、それが正当な、まあ、異議申し立ての手続きであるだろうというところであります。まあ、もちろんですね、この不信任は一定程度の説得力がなければですね、与党の反対多数によって否決される可能性もあるんですけれども、逆にそこでですね、じゃ あ説明不足の細田さんをそこまで自民党はかばうんですかという形で、不信任の決議の時に、明らかにすることができると、こういったパフォーマンスでですね、印象だけを残すというのは、議会人としてやってはいけないし、それをこう本会議の品格を落とすということをようなことになると、仮にですね、じゃ あ政権を取った時に同じことをやられても何も文句は言えませんよというようなことにもなってしまうと、結局それは本会議というものの権威を著しく傷つけるということになり、そして、こんな国会であれば、じゃ あの選挙に行っても行かなくてもいいじゃないかというような政治不信を招いてしまうと。政治不信は何も与党の議員だけが、巻き起こすものではない、引き起こすものではなくって、野党の議員も全体として、国会が何をやってるんだろうねっていうことが見られているという意識が少し泉さんには欠如しているのではないか。かつての泉さんはそういうところは、一つ痩せ我慢をしてでもですね、品を守ろうというところがあったのではないかというふうに思うと、非常にこう残念な思いが募ってしまうと。まあ、これは、立憲民主党の中でも特に、まあ、政権への追及というところをの姿勢を、まあ、戦う姿勢を示すべきだというような人たちへの、パフォーマンスだったのかもしれないですけれども、少しというか、まあ、かなり、残念だなというふうに思うところであります。それからですね、ウクライナの政府関係者が、ロシアの民族主義的思想家ドゥーギン氏の娘ダリア氏への、まあ、車の爆発事故、まあ、ある意味のこれは、テロ行為に関与していた可能性があると、アメリカの情報機関がそう判断したということをアメリカニューヨークタイムズ紙の電子版が報じました。まあ、これ続報待たれるところですけれども、まあ、アメリカ政府はこういった暗殺行為に加担しないようウクライナ政府をいさめたんですが、関与を否定されたということのようであります。まあ、アメリカ政府は計画は事前に知らされていなかったということで、まあ、ことが起こってからですね、そうしたことをアメリカ政府側が言ったところ、ウクライナ政府はいやいや僕らは関わってませんよという形で関与を否定したと。ただ、まあ、これがニューヨークタイムズの電子版の報道が正しいんであればですね、まあ、かなり確たる情報があるからこそこういうことを出しているというようなところもあるのか、まあ、いずれにせよ続報が待たれるところであります。まあ、ただ、こうなってくると、これも、まあ、ウクライナ側がロシアモスクワにおいてのテロ行為にまで加担したということになってくると、そしてこれが事実であれば、ウクライナもやりすぎだと、まあ、国際世論に対してこういったことが出てくるということになると、まあ、あまりよろしくはないと。まあ、当然だから支援するアメリカ政府にとっても痛手となる、これはニュースではあるんですけれども、ただこういったことがアメリカの報道として出てくるというのは間違ったことではなかろうということも思うところでありますし、ここまでですね、手段を問わずにやるということになると、国際世論的にもウクライナに吹いていた追い風というものが、ここで、少し病んでしまうということは免れない、もしこれが事実であればというところです。ですので、まあ、ウクライナ側としても、もしやっていないということであれば、やっていない材料を示すべきでもあろうというふうにも思いますし、そこの部分でも、続報が待たれる、ウクライナ側が、どういう反応を示すかというところも、待たれるところでもあります。まあ、特にですね、この戦闘体制にある 現場ではなく、まあ、後方にいる、まあ、思想家であって、そしてプーチン大統領の政策に影響を与える人だということはありますけれども、一応は文民であるという人、そしてその娘というところに対して、まあ、お嬢さんも確かにルギン氏と同じような主張をしていて、まあ、プーチン政権に対しての影響力のあるという人ではあるというところですけれども、ただそれをテロリズムによって手をかけるということは、また別の問題になってくるというところ、国際世論に対して、間違いなくアゲンストの風がこれによって少しは吹くというところも、まあ、あるいはウクライナそれも覚悟してやったのかというところですけれども、まあ、いずれにせよ続報は待たれるというところであります。飯田浩司デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。